8人死亡という北朝鮮の発表そのものが偽りの可能性があり、信じてはならないと訴える元北朝鮮工作員がいる。1997年、サンデープロジェクトに対し、横田めぐみさんを平壌で見たと証言したアン・ミョンジン氏。アン氏は北朝鮮の元工作員として、拉致問題の存在を初めて公に語った人物だ。
エクボがあったことは確信ありますね。평소에가만히있을때는가까이서안봤기때문에도적이있는지안보였는데한번은우리애들이웃겨본적이있어요가까이서지나갈때근데웃을때마다이렇게버전이확돌아가더라고
エクボあるのは知ってましたけど、別に特徴と思わなかったんで、警察とかマスコミの方には話したことはありません。
父しげるさんが当時他の誰にも語っていなかった笑うとエクボができるというめぐみさんの特徴を鮮明に記憶していたことなど、アン氏が語ったさまざまな拉致問題に関する証言は驚くほど正確であることがこれまでにも実証されてきた。アン氏が今回我々に語った言葉は衝撃的なものだ。
一旦横田めぐみさん不満で、あじかじぬ不満で現状を말하고싶은가、あじかじこれ믿지말아라。
アン氏は工作員養成所金正日政治軍事大学で横田めぐみさんを数回見かけ、最後に見たのは1991年のことだ。そのわずか2年後にめぐみさんが病死や事故死をするとは考えられないという。
산사람인데죽었다고이야기할수도있지않겠는가하는생각이들어요살았는데일본에돌려보내면온갖그옛날죄악들이다나오니까그러지못하지않았는가하는생각이들어요
また市川修一さんが1979年に亡くなったというのも安氏は否定する。安氏は市川さんと数回会い、90年には直接言葉を交わしたこともあったからだ。
이사람한테담배까지도폈다니까요세븐스타세븐스타담배
実はめぐみさんと市川さんに共通するのは、共にエリート工作員の養成機関である金正日政治軍事大学で目撃されていること。この二人が工作活動を深く知り、多くの工作員の顔を知る立場にいたことで、北朝鮮はわざと死亡扱いにして返さないように決めたのではないかとアン・ミョンジン氏は主張する。そして元北朝鮮外交官コ・ヨンファン氏もアン・ミョンジン氏と同じ主張をしている。コ氏によれば、横田さんや市川さんが日本に潜入している工作員の顔を知っていることが重要な意味を持っているという。
일본에지금현재들어가있을소위공작원들스파이들이얼굴을그여자들이그남자들이다알고있다는소리가됩니다일단은사망을했다그렇게해서돌려달라는요구를아예사전에찾아낸것같습니다
今回生存とされた5人は工作活動には適さないと判断され外された人々ではないかと古氏は推測する。5人は工作活動の秘密を知らないからこそ北朝鮮は生存と発表し、希望すれば帰国を認める判断をしたのではないかというのだ。
북한정보사회에들어가지않고정상적인북한인처럼살수있었던사람들이바로그4명이아니겠느냐그러니까그런사람들은분명히돌려보내줄수가있는겁니다
確かに生存とされた一人、蓮池薫さんは翻訳の仕事をしているとされ、工作活動の秘密を知る立場にあったとは言い難い。元外交官の呉氏、そしてアン・ミョンジン氏が口を揃えてこう主張するのは、首脳会談でもう拉致や不審船のような工作活動をしないと述べた金総書記が本心では工作活動を続けていく意思を持っていると見ているからだ。そして金総書記が首脳会談で述べた言葉の中には、虚偽ではないかと疑われる重要な発言が他にもあったのだ。
さあ、高橋さん、いかがですか。この、死亡発表が非常に信用できないというこの発言はですね、元工作員とか元外交官という非常に北朝鮮の内部をよく知っている人としてるというのが重要なんですね。私もその可能性があると思っています。で、金総書記が今回拉致とか不審船とかもうやりませんって言いましたけども、これがそもそも信用できない。彼はこれからもやるんじゃないかと、彼らはその元工作員や元外交官は思ってるんです。で、今回その日本からどうしてもお金やものを早く取らなければならないんで、口だけでですね、一時的にでもうこれから工作活動やりませんと言ってるだけなんじゃないか。だからこれから続けるとすればですね、工作活動に関わっている日本人はやっぱり出せない。ここからその出せない人を死亡としてるんじゃないかということなんです。確かにですね、北朝鮮がこれまで韓国なんかと交渉し 見ましても、いろんな約束をします。そうすると韓国から米とか肥料が来ます。でもらったら、前の約束をひっくり返す。こういったことをずっと続けてますから、北朝鮮が発表したことをそのまま飲みする必要ないし、むしろ危険だと私は思っています。
杉村さん、どうでしょうか。金総書記の拉致や新鮮な措置がもしないという発言について、これは信じられますか。
そうですね、今、松田さんもおっしゃったように、これまでのような拉致とか新鮮さもできないでしょうけどね、コスト規制自体を廃止しないかぎりですね、結局、コストが続くことになるわけですね。で、今度の、ピョンヤン宣言ですね、これ、まあ、合意というふうに発表されているんですが、実は、ピョンヤン宣言というのは全く入ってない宣言ですね。それ外交文書では合意ということはない、外交文書は、元ではない。あと、こそそうはできないんです。で、ピョンヤン宣言を見るとですね、全部その表明とか確認とか、そういう表現があります。例えば、ミサイルの問題にしてもですね、凍結していく以降、オーションでした。オーションにしたわけで、全部入るんですね。それから、過去問題でもですね、事実を確認したので、事実を合意したわけです。で、そういう意味で、公明に使われていますね。例えば、職員試合でお詫びを表明したことになったんですが、表明したのはですね、お詫びではなくて、お詫びの気持ちなんですね。気持ちだけ表明します。お詫びしませんよと後で言えるそういうものの保守。だから、両方非常に極めて巧妙にですね、突破されれば。そうしますと、北朝鮮側がですね、一応としては、合意しないから、こそこではありません。約束しませんよ。言えるそういうのは実はあるということですね。
それは言うちょっと、
どうぞ、先生、問題です。はい。ただ、今ね、天皇のその、この死亡情報、北朝鮮いただけなんですよ。死亡情報を政治化されてしまうとですね、逆に向こうで来てる人が危なくなってしまうんですよね。いなくなってしまいますから。だから、これもそれも含めてね、気をつけなきゃならないと思います。部分は工作機関の中にいる人たちなんですよ。これ田中さんでもそうです。これ大韓国の中の金正恩元死刑囚の日本人の中ですよね。日本人の中でこういう人たちがみんな軒並み仕事にされてるわけですよ。ですからそこもまず非常におかしいし、彼らの工作機関の中にいるとすればこれは外からではその人は責任できないような場所ですから、なかなか分かりませんね。相当強いプレッシャーかけなきゃいけないと思うんですけども、全員生存してるという前提を持ってね、北朝鮮に対応していかなければならないと私は思います。
そうですね。
はい、ですからこの死亡生存の問題についてはですね、もしくは北朝鮮側に調査を再調査を依頼することを言ってるんですね、はい、それをもっと進めて、本来は日朝合同調査しようというようなですね、提案をすべきだろうと。そういうことによって、やはり、被害者の方々もなく、国民もなくですね、浸透整理しないといけない
と。そうですね。だから、大切ですね、今日調査をするという形では、我々国民ももちろん、各国からも申し訳ありませんね。